6ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。個人質問。各議員の質問の対抗と主な質問、回答の概要です。なお、記載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。須永和義議員、諸派、新風。将来性のあるまちづくりについて。安心して住み続けることができるまちづくりについて。行政のより良い仕組みづくりについて。ここには記載なし。日本一治安が良い町を目指して。質問。本市では他市に先駆け、公用車へのドライブレコーダー設置やワンワンパトロールの支援、防犯ボックスの設置などを進めてきた。そこでジョギングしながら地域を見守るジョグパトの導入を提案するとともに、イメージ戦略として日本一治安が良い町を目指す宣言をしてはどうかと提案するが、見解は。回答。本市では防犯力向上を目指し、公用車へのドライブレコーダー設置や関係機関と協定を締結するなどの取り組みを行うとともに、平成29年度からは防犯パトロール隊支援用品に犬用リード表やバンダナを追加した。さらに平成30年度からは地域の防犯力向上を目的とした防犯ボックスの運用を予定している。また、提案のジョグパトの導入については、参加者の確保など課題を整理し、今後調査・研究していく。このような他市に先駆けた防犯対策事業は、市のイメージアップにもつながるものと考えており、日本一治安が良い町に少しでも近づけるよう、引き続き効果的な防犯対策を進めてまいりたい。新たなバスストップの建設。質問。圏央道の木更津東インターを通過する高速バスには、品川、羽田と大滝、浜松町と勝浦、横浜と茂原を結ぶ路線がある。そこで JA 小津未来に隣接するバスストップを建設し、これらのバスを呼び込んではどうか。回答。小津地区にバスストップを建設して、バス路線を呼び込むことは、都心からの利用者の増加に寄与すると考えられるものの、まずは昨年開設された君津新宿線をはじめ、既存の高速バス路線について利用促進を行い、都心からの観光客等の利用者増加を図っていく。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。市施政方針について。教育行政について。医療福祉行政について。ここには記載なし。環境行政について。施政方針における5つの基本目標。質問。これまでの取り組みで評価できる施策はあったのか。回答。5つの柱のうち、地域の力で築く活力あふれる街については、経済・都市基盤分野として、豊かな学びと文化が人を育む街については、教育・文化分野として、各種事業に取り組み、専門的な知見を有する外部委員から有効との評価を得ている。学校再編第一次実施プログラム。質問。亀山・松岡地区住民の理解が得られていないのに、学校統合準備室を立ち上げ、校名募集を始めているが、市民とともに市政を推進する町の理念に反しているのではないか。回答。学校再編の取り組みについては、基本方針、基本計画、実施プログラム、それぞれ案の段階から数多くの方々を対象に、様々な方法を用いて 幅広く意見などを伺いながら進めてきた。質問、松岡、亀山地区を統合しての小規模校にとどめるべきと考えるが、見解を伺う。回答、適正規模ではないが、地域の実情に配慮して、旧町村単位で学校を残すという決断をしたところである。環境行政、質問、新井総合施設株式会社の第三期処分場計画をめぐり、君津市議会、県議会とも全会一致で採択した同社へのボーリング調査を求める請願書及び意見書への対応状況について伺う。回答、県は県議会で採択された請願の内容を千葉県廃棄物処理施設設置等審議会に報告し、当審議会では専門的見地から当該増設計画について審議を行っているが、審議内容は非公開であり、状況は把握していない。下田健吾議員、諸派、機密改革、鈴木市長の施政方針について、ここには記載なし。安全な道路にするために、ここには記載なし。教育のさらなる充実のために、市民の役に立つ市役所であるために、ここには記載なし。子育て支援について、市民の命を守る防災対策について、ここには記載なし。水道について、ここには記載なし。発達障害の子に必要な支援を。質問、学校現場についてお聞きする。配慮が必要な発達障害の児童生徒の現状は。回答、特別支援学級と普通学級に発達障害、またはその可能性がある児童生徒が在籍する。各校が専門的な助言を得て、授業改善を行うため、教育委員会等による巡回やタブレット型端末の配布等で支援している。高校受験では、公立高校の入試で特別配慮申請を行うことができる。平成29年度は、県全体で135人が回答用紙の拡大や別室受験等の配慮がされた。質問、幕張総合校と佐原校で障害のある児童生徒への通級指導ができる取り組みが始まった。南房総管内での設置への取り組みについて伺う。回答、市内の中学生の高校進学について様々な面で保障されるよう努めたい。児童の学習支援見送りの問題。質問、貧困の連鎖を断ち切るため始めた生活保護世帯等への無料学習教室の意義は。回答、利用者と事業者の間に信頼感も生まれ、自らの厳しい生活環境を告白するなど、居場所としても重要な役割を果たしている。質問、苦しい生活の中で、ぜひ小学生で勉強させたいと希望した家は何件あったか。回答、10人のお子さんから応募があった。質問、この10人を市は排除し、中学生だけでスタートした。制度設計に必要な事業者への聞き取りや部屋の確認等を一切やっていないのは、行政の怠慢としか言いようがない。子どもたちはどうしようもない中で困っている。そこで制度設計をするのがまさに皆さんの仕事ではないのか。回答、市として子どもの貧困対策は非常に重要な問題だと認識している。今、事務局側の動きが少し悪かったというのは認識した。検討していく。
議会本会議を配信中。本会議のライブ配信、録画配信を行っています。スマホ、タブレットからもご視聴いただけます。 配信内容、定例会及び臨時会の本会議。注意、配信内容は公式記録ではありません。視聴の際は、配信ページ内の注意事項を必ず確認してください。アクセス方法、1、君津市トップページの君津市議会をクリック。2、左側にあるインターネット中継をクリック。3、メニューからご視聴になりたいページを選択し、ご視聴ください。QR コードがあります。ご不明な点は、議会事務局、電話 56-1497 へお問い合わせください。議会基本条例策定に向けて、昨年12月に議会基本条例の骨子案が最終決定されたことを受け、具体的な条文案作成に入るにあたり、意思決定の迅速化、効率化を図るため、委員5人からなる小委員会を設置し、検討していく体制を整備しました。条文案の構成を検討するにあたっては、議会基本条例が必要とされるに至った経緯を踏まえ、構成する項目を監視機能の強化、意思決定、政策立案、市民意見の反映、市民との信頼関係、議会運営の効率化の3つに分類することにより、それぞれの項目を規定する目的や意義等について、委員全員の認識の確認をしながら進めています。また、有識者を招き、専門的知見からの助言も受けながら、条例案の検討を進めています。行政視察受け入れ。南アルプス市議会が本市を訪問。2月15日に山梨県南アルプス市議会が文化のまちづくり市税 1% 支援事業について調査のため本市を訪れました。事業の説明が終わると高校生の活動に関してなど多くの質問が出され、本市の取り組みを熱心に研究していました。以上6ページでした。